いつ都会を出るべきか。話、花城剛。
いつ都会を出るべきかというテーマで考えていきたいと思います。このテーマは、限られた時間の中でそんなに情報を提供できないので、はじめに、こういう本を紹介しておきたいと思います。まず歴史と聖書の予言、この第一章に、今日話すようなこと内容が詳しく書かれております。それから田舎の生活という本もありますが、これはもう全体読んでこの田舎の生活について、いろんな、勧告がありますので読んでいただきたいと思います。でこれはインターネットで無料で見れます。なのでインターネットできる方はクリックして読んでいただきたいと思います。また本自体も、無料ですので、サンライズの方に聞いたら、手に入ると思います。それから、最終時代の諸事件という本もありますが、その7章8章に田舎の生活あるいは都会という章があります。都会から出るということについて、教会で話すということ、これは、ちょっと変わったテーマではないでしょうか。教会でそんなことを教えるべきなんでしょうか。クリスチャンは都会へ出なさいという教えを信じるべきなんでしょうか。都会にはいろんな、人間にとっていろんな害があります。汚れた空気や水、それから道徳的ないろんな犯罪、それから、教育の問題もあります。しかしそういう問題だけではなくて、最後の時代に大きな災いが、都会に降り注いでくると言われております。エレン・ホワイトが100年ほど前に見た幻にこのようなことが書かれております。ニューヨーク市にいた時、ある夜、私は天に向かって階を重ねてそびえ立っている建築物を見るようにと命じられた。これらの建築物は耐火性であることが保証されており、その所有者たちや建築家たちを称賛するために建てられていた。次に私の前を通過した光景は火災警報であった。人々は高くそびえ立つ推定上耐火性の建築物を見ては、これらの建物は全く安全だと言っていた。しかしこれらの建築物はまるで松ヤニで作られているかのように焼き尽くされた。消防ポンプはその破壊を食い止めるのに何もなすことができなかった。消防隊員たちは消防ポンプを操作することができなかった。こういうことが将来もっと起こってくるかもしれません。クリスチャンは山へ行くべきなのか。それはこのマタイ24章の15節、そして16節から、考えられると思います。預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れ、その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。この聖句は、マタイ13章にもありますが、ルカ21章にもありまして、この2つの聖句を比べてみたいと思うんです。まずお読みします。エルサレムが、ルカ21-20、エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げよ。市中にいる者はそこから出て行くがよい。また田舎にいる者は市内に入ってはいけない。この二つを比べるとどういう違いがあるか。まず最初に、 マタイでは、荒らす憎むべきものがっていう主語になっておりますが、このルカの方では、この聖なる場所に立つのは、聖なる場所とも書いてませんが、そこに登場するのは軍隊とあります。この二つを比べると、この荒らす憎むべきものと軍隊というのは同じものだということが言えると思います。それから、マタイでは聖なる場所に立つと表現されておりますが、ルカではそれが軍隊が包囲すると、まあ、同じことでしょうけども、そういう違いがあります。それから、ここには、特に注目するために色はつけませんでしたけれども、マタイの方では山へ逃げようで終わっていますが、ルカの方ではそれだけじゃなくて、田舎にいる者は市内に入るなとも書いてます。このイエス様がこれを予言なさったとき、勧告を与えてくださったときは十字架の直前でしたが、それから40年後にその予言が成就したんです。ユダヤ戦争というのが66年に勃発しました。当時イスラエル、ユダヤはローマの支配下にありましたけれども、かなり反抗的になっておりました。なぜかというと、まあ、イエス様の時代からも反抗的でありましたけれども、このユダヤ族州の総督フロルスという人がやってはいけないことをやってしまったんです。彼はインフラ整備のためにエルサレムの宝を取って、そして神殿の宝ですよ。ユダヤ人たちが非常に大事にしているもの。それを取って、それを使ってインフラ整備し、道路を作ったりしたというんです。それはもう怒るはずです。そして怒ったユダヤ人たちは、このアントニア塔といって神殿の横に、このローマの兵隊たちが詰めている建物がありましたけれども、このアントニア塔っていうそこですね、はい。そこの中のローマ兵隊たちを虐殺したんです。そしたらその仕返しにこのフロルスもカイザリアで2万人のユダヤ人を殺したというんです。大変な事態になりました。2万人ですよ、2万人。2万人というと、那覇市の人口今何人ですかね。前30万人ぐらいでしたかね。今40万ぐらいですか。それから比べると相当な、まあ、それよりは全然足りませんけれども、相当な量の人が殺されました。そして、これを見ていた、また同じローマの側の将軍、これはシリアに駐留していたケスティウスという将軍でしたけれども、この人が第十二軍団という兵隊を3万人を連れて、このパレスチナ全体の治安を守りに、ユダヤ人たちが反乱軍を起こして、あちこちで、騒ぎを起こしているから、それを鎮圧するために出ていきました。そして、十二軍団の旗の写真ですね。そして、この地図でありますけれども、このパレスチナの海岸側をこう降りていって、そして次々と町を制圧していったんです。そしてそこから内陸に入っていって、エルサレムに到着しました。そして10月、66年の10月にこのケスティウスはエルサレムを包囲しました。もう間もなくこのエルサレムがやられるという、もうすべての町で勝利に勝利を重ねたケスティウスでした。で、マタイ24章の15節にもう一度戻りますが、預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならばというところと、ルカ21の20、エルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならばという、このイエス・キリストの言葉をクリスチャンたちは覚えていました。 普段からそのことについて話し合っていました。40年前の話ですからね。普段から話しておかなければ忘れているはずです。そのことが彼らの関心事であったんです。そしてイエス様の言葉と今の情勢が同じだということを彼らは認識できたわけです。ローマ軍というのは自分たちのその軍隊の権威の印としてのこの軍旗を軍隊はいつも持ち歩いていたんです。そして非常に大事な役目としてこの特別な兵隊がその任務に当てられておりました。その旗には月とか太陽の飾り付けもされていました。で、多くは勝利を意味する和紙もの上に載せられておりましたが、必ずしも和紙があったわけではありませんが、月や太陽が載せられておりました。で、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つというこの聖なる場所というのは何か。これはエルサレム城外の数マイルにわたる聖地のことを表しておりました。実はその時から500年前の話ですけれども、ネヘミヤが一度バビロンに破壊された神殿を第二神殿として作っているところであったんです。その時にネヘミヤは町をこう見ていると、安息日に商人たちが商売をしに来るのを見たんです。そしてこれはいけないということで、安息日にはエルサレムのすべての門を閉じるように、総督であったネヘミヤは命令しました。というのは、それからさらに150年前の話ですけれども、預言者エレミヤがこのように言っていたんです。主からこう言われたと言って、神様がこう言われました。命が惜しいならば気をつけるがよい。安息日に荷を携え、またはそれを持ってエルサレムの門に入ってはならない。しかしもしあなた方が私に聞き従わないで、安息日を聖別して守ることをせず、安息日に荷を携えてエルサレムの門に入るならば、私は火をその門の中に燃やして、エルサレムの諸々の宮殿を焼き滅ぼす。その火は消えることがない。これは ソロモンの神殿、第一神殿が滅びる前にエレミヤはこのような警告を発しました。そしてユダヤ人たちはその神様の警告を無視して安息日を破り続けたんです。そして彼らはバビロンによって滅ぼされました。こういう歴史を、知っておりましたから、この聖なる場所というのをこの、商売人たちを門の中に入れないということは、非常にユダヤ人たちにとっては大事なことであったんです。死活問題でありました。それでこの聖なる場所というのは、このユダヤ人たちが安息日が始まる前に必ずエルサレムの門に錠をかけて、安息日の間商売人たちが商売を続けることができないようにしたものであったんです。で、安息日の夕日が沈むまでは通行止めであった。で、世俗の行商人たちは壁の近くにキャンプを張り、商品を広げて壁の上にいる人や、安息日の間出入りするかもしれない門の近くにいる人の注意を引きつけようとした。そこでこのように人の木を散らす者や違反者を除外するために、壁から数キロにわたり安息日の聖地または聖なる場所が出来上がった。そこでは世俗の商売人たちがキャンプを張ることができなかった。こういうことでエルサレムの城の周り数マイルにわたって聖なる場所というのをユダヤ人たちは当時作っていたというんですね。で、そこに テスティウスの軍隊が入ってきて、今から、城内を荒らそうとしていた彼らでした。そしてクリスチャンたちはイエス・キリストの言葉を覚えておりましたので、この荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならばとありますから、見た時に彼らは次に何をしなければいけないかということを知っていたわけです。あるいはルカによると、軍隊にエルサレムが包囲されるのを見たならばと、次に何をするか分かっていたわけです。大総統下巻17、18ページに、エルサレムが滅亡したとき、キリスト者は一人も死ななかったと書かれております。キリストが弟子たちに警告を発しておられたので、彼の御言葉を信じた者は皆約束の印に注意していたと。これが今日私たちの心であるべきです。イエス・キリストの言葉を信じて、その印に注意していくということ。続けてお読みいたします。ローマ軍はケスティウスの指揮のもとに都を包囲したが、すべてが即時攻撃に好都合であると思われたにもかかわらず、不意に撤退してしまった。籠城していた側では包囲に耐えかねて今にも降伏するばかりになっていたときに、ローマの将軍は一見何の理由もないのに軍隊を撤退させたのである。このことは歴史家ヨセフスもわからないようです。なぜケスティウスが撤退したか、ケスティウスの心までは、歴史家は読めなかったんですが、どんな本にも書いていません。ただこれが次にありますように、神様の摂理であったと。何が起こったかわかりません。ケスティウスの心の中で、頭の中でどんな判断があったのかわかりませんが、彼は撤退したんですね。そして続けて読むと、すでに約束の印は待っているキリスト者に与えられていた。そして今、救い主の警告に従おうとするすべての者に機会が与えられた。事件は神の支配下にあったので、ユダヤ人もローマ人もキリスト者の非難を止めなかったって言うんです。続けてお読みします。ケスティウスの退却を見たユダヤ人はエルサレムを飛び出して敵軍の後を追った。両軍の交戦中にキリスト者は都を去ることができた。この時彼らの避難の妨害になかったかもしれない敵の軍勢も国内から追い払われていた。包囲された時、ユダヤ人はカリオの祭りを祝うためにエルサレムに集まっていた。したがって全国のキリスト者は無事逃れることができた。彼らは直ちに安全な場所へ、ヨルダンの向こうにあるペレアの地のペラの町に避難した。本当に不思議なことであったんです。全国のクリスチャンがその印を見る機会が与えられていたって言うんですね。そしてキリストの言われた印を目撃して行動に移すことができて、そして彼らは将来3年半後に助かることになります。続けてお読みします。ケスティウスとその軍隊を追跡したユダヤ軍はこれを全滅させるかと思われる勢いで後方から攻め立てた。ローマ軍は非常な困難の中でやっと退却した。ユダヤ軍はほとんど損失を被らずに済み、戦利品を携えて意気揚々とエルサレムに引き上げた。しかしこの勝利と思われたことは、ただ彼らを不幸にしただけであった。これはローマ人に対する頑強な抵抗心を彼らに抱かせ、滅亡に瀕した都を言語に絶する苦難に陥れた。 この時のローマの皇帝はどなたかご存知ですか？この頃、パウロがちょうど殉教する時期であります。その時の皇帝はネロであります。そしてネロにこの報告が行きました。もうケスティウスがコテンパンにやられて、ずっと勝利に勝利を重ねた彼がコテンパンにやられて、そして戦利品も持っていかれて、そして大敗したということを聞いたんです。ネロはどういう対応したでしょうか。もうすぐ3ヶ月後に、帝国内でもう最も有能な、軍人を送ることに決定しました。その人の名前はウェスパシアヌスという人でありました。非常に優れた軍人であったんです。で、彼を任命してユダヤ人の反乱鎮圧のためにパレスチナに送ったんです。そして、ウェスパシアヌスは自分の子供も息子も連れて戦場に向かうわけです。しかし戦場に向かっている途中、帝国内でいろんなことが起こります。あのネロが、市民に殺されそうになって自決するんです。そしてガルバという人が次の皇帝に即位します。しかし、そのガルバもすぐに殺されて、オトという人が皇帝の地につきます。またそのオトも殺されて、そしてウィッテリウスという人がドイツから来て皇帝の座につくんです。これ1年以内に起こった出来事であったんです。69年。それを見てウェスパシアヌスはただごとではないということで、自分で自らローマに行って、そしてウェッテリウスを倒して自分が皇帝になりました。4人の皇帝が即位した69年、特別な年であったんです。そして一人残されたティトゥスは、まだ30歳の若さです。この人は一人でエルサレム陥落を受け負うことになりました。そして父とまだ一緒にこう戦争していたときに、このティトゥスの軍隊に一人の味方が与えられていたんです。それはユダヤ人のヨセフスという人でした。彼はローマに戦っている人であったんです、最初。しかし彼のヨセフスの町がやられて、そして、沖縄戦みたいに敵にやられるよりは自決した方がいいということで、みんな自分で自決していったんですが、ヨセフスともう一人は相談し合ってローマに自分の身を売ろうと、そして彼らの味方になろうという相談をするんです。それ以来ヨセフスはこのローマ軍に可愛がられて、そして用いられていきます。そのヨセフスがついにこのティトゥスがエルサレムへ来た時に、ユダヤ人たちを説得するわけです。降参しなさいと、このままじゃ君たちは負けると、死ぬだけだと説得するわけです。そして城内にこのいた人の中で、その城から逃げようとして来た人たちがいたんです。その人たちは捕まえられて、見せしめのために十字架にかけられたんです。で、この人たちは普段住んでいなかった人たちです。その時杉越の祭りの時期であったんです。前回の包囲から3年半、春の祭りの時期であったんです。全国からたくさんの人が 集まっておりました。そしてこの、ティツスは悪知恵が働くというか、祭りに参拝しに来た人たち、巡礼者たちをどうぞ入ってください、どうぞ入ってくださいと簡単に入れます。ところが出るときには出さないようにする。それは作戦であったんです。中で、飢餓に、人々が飢餓に陥るように、たくさんの人をできるだけ入れて早く飢餓に追い込もうという作戦であったんです。イエス様の言葉はルカ21-21では、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ、市中にいる者はそこから出ていくがよい、また田舎にいる者は市内に入ってはいけないということであったんです。神様を礼拝しにエルサレムへ行ったつもりですけれども、そこにはもうイエス・キリストを殺した後のこのユダヤ国民というものはもう神から見捨てられていたんです。そしてただ形式だけの礼拝にこの巡礼者は行っていました。神様が読みせられない礼拝に彼らは行っていたんです。そして神様が共におられないところに行って、形式だけの宗教儀式を守っていました。イエス様はそこに入ってはいけないと警告していたにもかかわらず、彼らは悲惨な最後を遂げることになったのでありました。こういう警告をしたにもかかわらず、エルサレムの住民たちは頑強に抵抗して、そして屈服しませんでした。それどころか、このヨセフスが説得しているときに、城の上から槍を投げて、そしてそばにいたティトゥスにも当たりそうになるほどの状態が起こったんです。もうその時エルサレムの運命は決まりました。ティトゥスは城を破ること、そして住民を滅ぼすことを決定しました。そしてこれは平面図ですけれども、あの絵でいうところの場所から入っていって、そして城内にアントニア島というところから、この神殿の北側にあるこのローマ軍が詰めていたところからなんとか入ってきたんです。いろんなさまざまな武器を使って、塔を使って入ってきました。そして戦いが始まりました。殺戮が始まったんです。たくさんの人がそこにいました。おびただしい数の兵隊と一般市民と兵隊たち、もう恐ろしい戦争があったんです。そして誰かが、このティトゥスはその神殿を見たときにあまりにも美しかったから、これをローマ帝国のものにしようと思って、これは破壊するなと兵隊に命じていたにもかかわらず、もう興奮している兵隊は火を放ったんです。そしたらそれが燃え移って神殿が燃えてしまいました。そしてエルサレム全体が火の海となってしまいました。そして AD70 年に完全にエルサレムは破壊されて、すべての生きているもの全部殺されて、そして建物も、殺された生き物が殺された後に建物も全部破壊しなさいというティトゥスの命令で、兵隊たちは一生懸命何日もかけて建物まで壊したんです。その時にやっぱり宝は取り出しました。神殿の中にあった、いろんな宝物、燭台やらモーセの御書も持っていかれたという記録があります。そしてこの今でもローマのフォルムというフォルムローム ロマムヌというところにティトゥスの凱旋門があって、そこの上の方に彫刻がなされていますが、こういうことが当時あったようです。そしてこの宝物は、エルサレムから持ち出された金銀は何に使われたかというと、最近分かったことのようですが、クリスチャンを迫害したあのコロセウムの材料にほとんどなっていったというんです。なんという皮肉でしょうか。そして AD70 年5月10日に、その最初の包囲から約3年半後に、ティトゥスは6万5000人の兵隊で進軍して、そして人々をエルサレムを落城させたんですね。そして殺された人の数110万人というんです。こんなに、あんな小さな場所に入るんでしょうか。110万人。それだけじゃない、9万4000人は捕虜として連れて行かれたって。ものすごい数の、ほとんど沖縄県民全員ですね、あの小さなところに。それぐらい賑わったところであったんです、その時。そしてこの建物は全部ひっくり返されて、石ももう全部跡形もなく崩されたので、これはティトゥスは自分では分からないで、イエス様が語りましたことを成就したのでありました。マタイ24の1そして2、イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは近寄ってきて宮の建物にイエスの注意を促した。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか。よく言っておく、その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。今でもこのようにその当時の石が残されているそうです。このことは実は二重の意味があったようです。ただの歴史で我々これを学ぶのではなくて、我々とどう関係あるかという情報がここに入っているんですね。預言者ダニエルによって言われた、荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならばという、これはどういう意味なのか。現代このローマの旗は権威の印でありました。そして太陽がついているんですが、太陽礼拝のシンボルであります。これが安息日を守るための神聖な場所に来た。日曜日対土曜日、あるいは第一日対第7日の戦いが、そこで権威の衝突があったんです。大総統上巻12ページ、エルサレムの城外数マイルにわたる聖地にローマ人の異教の軍旗が建てられるとき、キリストに従う者たちは安全を求めて逃げなければならなかった。警報が見えたならば逃れることを望む者はためらってはならなかった。避難警報はエルサレム城内と同様にユダヤ全土において直ちに従うべきものであった。屋上にいる者はどんなに大切な宝物であっても、それを取りに家の中に入ってはならなかった。畑やブドウ畑で働いていた者は日中働いていた時に脱いでおいた上着を取りに帰ってはならなかった。彼らは一瞬でもためらってはならなかった。さもないと一般の人々と共に滅びに巻き込まれてしまうのであったというんですね。で、このイエス様が山へ逃げようと言った時の話の最初にこういうふうに書かれているんです。マタイ24章の3節、またオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来ていった。どうぞお話しください、 一番目、いつそんなことが起こるのでしょうか。つまり、いつエルサレムが、2節にあるように、この粉々に崩されるのか。二番目、あなたがまたおいでになる時や、世の終わりにはどんな前兆がありますか。つまり、世の終わりのことについても、弟子たちは尋ねたのでありました。イエス様は憐れみからこの二つの異なった時のことを混ぜて、お話になったんです。そして大総統上巻25ページにこうあります。しかしエルサレムに下った刑罰に関する救い主の予言はもう一つの成就を見なければならない。あの恐ろしいエルサレム滅亡もその出来事のほんのかすかな影にしか過ぎないのである。すなわち我々は選ばれた都の滅亡の中に神の憐れみを拒み神の律法を踏みにじってきた世界の運命を見るのである。つまり二重の適用であるんですが、本体の方は将来の出来事だって言うんです。そしてあのエルサレムの滅亡は影であると言うんです。ですから我々はイエス様のあの予言をただ紀元70年の話だけで終わってはいけない、これから起こることとして真剣に受け止めなければならないというんです。そしてイエス様はこれを最後の時代の滅亡の近いことを示す印としてお与えになったというんです。ですから我々のためにイエス様は警告してくださったわけです。すべてのものが来たるべき怒りから逃れるようにそのことをその近いことを示す印としてこの警告をお与えになりました。さてこの10回の中で一番長い文章、そして真ん中にあるもの、それは第4条でありますが、この第4条は安息日の戒めであります。この戒めの中には神様のお名前と神様の肩書き称号とそれからその支配する領土が書かれております。つまり印鑑、我々の用いる印鑑と同じであります。ですから安息日第7日というのは神の印であるということが言えます。一方カトリック教会はこう述べております。カトリック教会はその神聖な任務のゆえに新教が、つまりプロテスタントが出現する1000年前に安息日を土曜日から日曜日に変更したと。カトリックが変えたんだというわけです。聖書の教えではありません。そしてカトリックはこういうわけです。日曜礼拝こそは我々の権力の印であると。ですから二つの権威の印がここで出会っているわけです。まとめますとマタイ24の15はこういうことになります。預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべきもの、つまり神の安息日という聖地を踏みにじる法王教ローマが聖なる場所に立つ、つまりその権威の印である日曜日遵守礼を神の残りの民の本拠地に据えるのを見たならば読者を悟れということであります。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げようとイエス様はおっしゃいました。そしてこれは当時のペラに逃げた人たちのためだけではなくて現代の神の民のためにむしろ与えられた警告であったんです。我々は山へ逃げなければいけないということなんです。エレン・ホワイトは こう述べました。ローマ軍によるエルサレム包囲がユダヤのクリスチャンに対する脱出の合図となったように、米国が権力を帯びて法王教の安息日を強要する法令を出すようになったら、それは我々に対する警告となるであろう。その時こそ山間の人里離れたところの隠れ家へ向かって大都会を去る時である。これは比較的小さな都会を離れることに先立つことである。大都会にいる人はとにかく早く最初に出なさいということです。私はこの話をするのは本当は躊躇しておりました。この話は受け入れるのが大変なメッセージなんです。これは私は言葉で簡単に言いますけれども、人生を相当左右するメッセージであるんです。財産どうするか、生活設計どうするか、いろんなことが関わってきます。しかし神様は山へ逃げようとおっしゃったんです。だから言いにくいんですけれども、一応言わなければいけません。聖書はそこだけではなく、あちこちで山へ逃げなさいということが書かれております。創世記19-15、これはロトがソドムとゴモラにいた時の話ですが、夜が明けて御使いたちはロトを促していった。立って、ここにいるあなたの妻と二人の妻とを連れ出しなさい。二人の娘とを連れ出しなさい。そうしなければあなたもこの町の不義のために滅ぼされるでしょう。彼はためらっていた。主は彼に憐れみを施されたので、彼の二人は彼の手とその妻の手と二人の娘の手とを取って連れ出し、町の外に置いた。彼らを外に連れ出したとき、その一人は言った。逃れて自分の命を救いなさい。後ろを振り返ってみてはならない。定地にはどこにも立ち止まってはならない。山に逃れなさい。そうしなければあなたは滅びます。と。こういうことをロトは告げられていたんですね。しかし振り返った妻は潮の柱となったことが書かれておりました。マタイを見ると、ただ振り返っただけではなくて戻ろうとしたみたいです。日本語ではわかりませんが、近手訳に見ると戻ろうとしたということがわかります。ルカ 17-26、 そしてノアの時にあったように、人の子の時にも同様なことが起こるであろう。ノアが箱舟に入る日まで、人は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどをしていたが、そこへ洪水が襲ってきて彼らをことごとく滅ぼした。いつの時代でも世の流れと反することを言う人たちは、嫌われるものであります。そのメッセージは受け入れられないものであります。で、それを語る者の身内でさえ、なかなかそれについていけないほど、悪の力というのは我々の心の中に浸透してしまっているんです。先ほどの、ロトの妻ですけれども、彼女は戻ろうとしていたんです、実際。しかし、まだ戻ってはなかった。ただ振り返っただけですけども、神様は心を読まれる方であります。実行しなくても心を神様は判断される方であります。終わりの時代に都会から出て田舎に行っても、もうボートが来て畑の作物を取っていて食べ物がなくなるんじゃないかと、そういう心配も確かにあります。しかし、初代文集にこのような言葉があります。 悩みの時の物質的必要のための準備をすることは、聖書に反することであることを、主は繰り返して私に示された。もし生徒たちが自分たちのところ、または畑に食料を蓄えていたりしても、もし国に戦争、飢饉、疫病が起これば、それは暴徒たちに奪い去られ、他人が畑の作物を狩るようになることを私は見た。沖縄戦の時がそうだったと私は聞いております。それは我々が神に長く全く信頼する時である。そして神は我々をお支えになる。その時に我々のパンと水は必ず与えられ、我々が物に乏しかったり飢えたりすることがないことを私は見た。なぜならば神は荒野で我々のために食卓の用意をすることがおできになる。もし必要ならば、彼がエリアを養われたように我々を養うためにカラスを送ったり、あるいはイスラエルのためになさったように天からマナを降らせたりすることもなさるのであると。だから田舎に出るのも2段階あるようですね。まず都会から畑ができる土地のある畑のある土地を購入してそこで生活する数年間があると思います。しかしいよいよ最後の最後になってくると死の法令が出ると言われております。安息日を守る者たちを殺害するということが起こります。その時はもう財産すべて捨ててもっと深い山に入っていく。で、畑がない。それでも神様はカラスやマナを送ってくださるというんですね。しかし都会から出るということだけではなくて、我々このことも考えなければいけません。黙示録18-2、彼は力強い声で叫んでいった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。そしてそれは悪魔の住むところ、あらゆる汚れた霊の巣窟、またあらゆる汚れた憎むべき鳥の巣窟となった。すべての国民は彼女の会員に対する激しい怒りのブドウ酒を飲み、地の王たちは彼女と会員を行い、地上の商人たちは彼女の極度の贅沢によって富を得たからである。私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。これは、都会から出ようと言ってるのではなくて、彼女、バビロンから出なさいと言ってるんです。そしてそのバビロンに降り注ぐ災害に巻き込まれないようにしなさいという最後の、地球最後の警告のメッセージであるんです。バビロンとは何でしょうか？これは混乱、バベルの塔から来ている言葉ですけれども、様々な偽りの、異教から持ってきた様々な偽りの教理をローマカトリックが持ち込んで、そしてローマカトリックからプロテスタント教会にそのまま引き継がれた様々な偽りの教理であります。ブドウ酒というのは。バビロンというのは、キリスト教会、すべてのキリスト教会、と言われる団体のことであります。その中に純粋な教えがないためにバビロンと呼ばれるようになります。どんな偽りの葡萄酒があるんでしょうか。太陽礼拝を意味する12月25日の礼拝、クリスマス。それから、四旬節というのもあるそうですね。それからイースターとか、ウサギや、卵が聖書のどこに書いてあるんでしょうか。様々な異教から来た教えがキリスト教会の中に染み込んでおります。偽りの安息日、これも太陽礼拝であるんです。 こういうものが、こういうものから出てきなさいというのが最後のメッセージであります。そして、たとえ田舎に出て行っても、こういう習慣を守り続けているならば、災害に巻き込まれると言います。田舎に行ってキリストなしの生活をすることは、都会でキリストと共に過ごすことより安全ではありません。最後の時代は、獣の刻印のないものは、つまり日曜礼拝をしないものは、物を売ったり買ったりすることが許されない制度が出来上がります。ですから、自分で作物を作らなければならない時代が来ます。そのために、エレン・ホワイトはこういう勧告を与えております。できるだけ早く都会を出なさい。そして小さな土地を買いなさい。そこであなたは庭園を持つことができ、あなたの子供たちは草花の成長を見て、質素と純潔という教訓を学ぶことができる。いつ都会を出るべきか。今であります。できるだけ早くである、あるんです。日曜休業令が出るのを待ってはいけないんです。しかし日曜休業令が出たら、最後の印であります。できるだけ早く都会へ出なさいと。それは、ただ、食べ物を作るためだけではなくて、子供の成長にとって大事なところのようです。イエス・キリストもそういう環境で育ちました。質素と純潔ということを田舎で学びやすくするわけです。そして、健康も与えてくれます。田舎の生活は健康もあります。新鮮な空気、水、運動、日光、健康の8原則がたくさんある環境であります。そして、その、都会のすぐそばの田舎から都会の中に伝道しに行くというのが神様のご計画であったと言われております。そして、こういう話をすると、心が暗くなる、暗く感じる人がいると思います。私もそういうプレッシャーを感じます。なぜかというと、土地って高い。お家作るのも高い。そして忙しくてそういう貯金なんかしてる余裕なんかない。もう働いても働いても全然貯金はたまらない。だから、このメッセージは自分のものじゃないんじゃないかという気持ちになることがあります。しかし、このように書かれております。主は彼らに場所を調べさせ、彼らの働きのセンターとして、質素で安価な場所を手に入れさせるであろう。時々、より大きな場所が彼らの目に留まり、それを驚くほど安い値段で手に入れることができるであろうと言うんです。ある場合はタダで提供されるとも書いてあります。要するに、私が言いたいことは、確かに実行する金額は持っていない。それはわかるんですが、神様にできないことはないということであります。求め続けるということが大事だと思います。たとえお金がなくても、それが神の御心、命令であれば、それを何年でも求め続けるべきであります。そして、お金もないのにリサーチしたらいいと思います。人に話しかけたらいいと思います。そして、どれだけ自分が本気であるかということを表したらいいと思います。そうするときに、 必ず道が開けると神様は述べておられます。食べ物を備えるためだけに田舎に行けばそれは危険な考え方でありますが、しかし神様と自分との関係をもっと深く持つために我々は田舎へ行くことが勧められております。そして将来売り買いが極めて困難な問題となるときに、そこは自由に礼拝ができ、しばらくの間は自由に礼拝しやすい場所となるでしょう。今日は田舎に向かって都会を出るということを話しました。神様の助けが皆様にあるように本当にお祈りしたいと思います。
済ませた 以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。